Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Namo tassa 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 Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacara veramani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacara veramani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami.
Sulame Yamaja Pamadatana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Sulameya Yamaja Pamadatana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu
sadhu sadhu.
Thank you. 心経 く真実不混合説にゃはなみだ収束説終圧やてやてらやてそやてぼじそわんかこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことを これ必要ですから大丈夫ね。他あじゃ あ, あともう一枚、はい、すいません、はい、大丈夫、はい、ねこの一番下のね写真あれがこれの一番新しい本のね110ページかですね。ここにあるこれはもう何回も何回も今まで取り上げてきた、内山老師 の, イラストですけれども、あすみませんありがとうございます、はい、ありがとうございます。これがほぼ決定版かな。でこれ今ね一般の人ともよく話してるんだけど、これが発表されたのが結構前で1970年代でしょうね。内山老師はね安泰寺っていうとこう1975年に引退されてるんですよ。それで亡くなったのが1998年なので結構わりかし早めに引退されてっていうのはちょっとあまりもともと体の強くない方なのでほぼ限界に来ててね、ちょっと雲水と一緒に生活して、指導するのがあって、ね、でその後京都 の, 宇治の小畑ですね、まあ、関西の人は分かると思うけど小畑 コハタっていうのは実は道元禅師が生まれになった場所なんですよ。でそこで農家院っていうお寺があって、でそこに、まあ、小さないおりですね、でそこに住まわれて、で一月に一回、京都の五条の大きな京外市のお寺があるんだけど、そこで定所の会を、ね、開いてかれていた。だから結構晩年が長いんですよね。23年間あるね。で、まあ、私は、晩年に指導されて されたので、一緒に住んだ経験はないんですよ。で本当時々行ってお尋ねしていろいろお話を伺うっていうね、いう関係なんですけれども、でそうなんだけど、この一応老子をめぐる不思議さっていうのは、なんていうのかな、老子が、まあ、科学者でも何でもそうですけども、なんか発見するじゃないですか。でただ発見しただけじゃ全然終わらなくて、その発見したことの意味と重要性と、それが分かって、それでそういう発見になるわけですよね。発見したはいいけども、全然誰も理解してくれなかったり、意味が分かんなかったり、重要性が分かんなかったりすると、まあ、ただそれは本人はすごいものを発見したって言ってもそのまま流れてしまう、ね、ことが多いじゃないですか。まあ、科学の場合は、まあ、それでもその重要性を測るか、物差しとかね、ある程度あるからあれですけど、で特にこの、ね、私らが今やってるようなことになるとね、誰がそれ判断するのよっていう非常に難しい問題がある、ね、これ人気投票で決まるわけじゃないですかね。これが真理なんだっていうことが分かるためには、そんな単純な話でなくなって、で私いつも常に感じてたのが、ここすごい真理がここにある、なんか正当的に評価されていないなっていうね。評価の前に理解っていうのがあるじゃないですか。理解された上で評価されるっていうね。どうもきちんと理解されていないから、当然評価もされていないっていうね、っていうようなのがあったんですけれども、うん、やっぱりやっぱこういうことね、長いことやってると本当面白くて、なんていうかな、なんでもそうだけど、なんかちょこちょこって燃え上がって、なんか 1,2 ヶ月やってね、なると、あ、ブームとともに、わって盛り上がった部分とともに消え去るってね、なんだけど、これもこんな私ら30年40年やってるとブームの時もあるし、ブームが去る時もあるし、ちょっと問題山積みでちょっと危なくなる時もあるし、なんと乗り切った場合もあるとかね、いろいろあって、それでようやく今、ね、2016年という年に、だからまあ一丸氏が引退されてからでももう40年経ちますけれども、ようやくねこれが、理解されるだけの条件が整ってきたのかなっていうね、そういう本当に感慨無量なんですよ、私らにとってはね。でこれこの本は仏教 3.0 を哲学するね、これは、新宿の朝日カルチャーセンターで、3回にわたって2014年の12月と去年2015年の、8月か、それと今年の3月でね、半年に一遍ずつぐらいやって、それの記録を、まあ、もちろん徹底的に手を入れてますけれども、そういう本 でその定談だってね、本当に朝カルの一番大きな教室使ったんだけど、それも本当に満杯になるぐらいすごい人を押しかけて来ていただいて、でこの話題がこれだけ多くの人の前で堂々と話されてしまうっていうね、信じられないんですよ。これなんかマインドフルやると仕事の効率が上がるよとかねマインドフルやると鬱の 再発がちょっと低くなるよとか、そういう話だと分かりやすいじゃないですかね。よし、じゃあうちも社員研修でマインドフルネス入れようとかね、なってね、そんな話じゃないんですよこれは、ね、だからそういう、ね、今 NHK さんがやって今度試して合点もやりますからね試して合点 の番組、の紹介文読みました。あれもう本当に笑っちゃったんだけども、まあ試して合点だから合わせざるを得ないんだけど、 あ、試してかって、あの今度水曜日ね瞑想特集やりますからね、あの合点合点ってまたやるんでしょうけど、合点で しましたかって言って合点合点で、ね、であの要するに瞑想するとあの脳のね、あの海馬が非常に活発化して、それでボケもね治るとか記憶もやって、ね、だからあの最近ボケてる、ボケやすくて物忘れやすい人は瞑想した方がいいよってね、またあの定会しながらやるんでしょうけども、まあそういう話だったらあれは視聴率 14% のね、あの教養番組の部門では1位か2位なんですよね、あれはね、いつもね、まあ お化け番組ですけども、だからそういうお化け番組が何千万人を相手に番組を作るんだったらば、そういう瞑想やったら脳が活性化するよってね、いう仕事も効率上がるよとかね、そういう話でだったらまあ非常に分かりやすいんだけれども、この朝からでやった話で全然そういう話ではないんですよ、本当に全く違う話で、でこんな話がこんな大勢の前で話されて、それが本になっちゃって、今結構本当にね、本当にありがたいことに書店さんの一番いいところに、ね、置いてもらってるんですよね、あの仏教書の最新刊とか人文書の最新あの新刊のね、あの本当に一番一等地のところに平積みにしておいていただいて、本当にありがたいんですけれども、あの、驚くべきことですね。でね、あのとうとう これが正当にみんな あの理解と評価を得られる時代がついに来たかなっていう思いがあるのね。で今からね、今日はかなり突っ込んだことを話して、今ちょっと瞑想会の前にみんなに言ったんですけど、まあここで、ね、この本当京都のこの座禅会って本当に不思議な場所で、ここ私年に何回かしかやらないんだけど、本当にねここではいつも大きな事件が起こって、まあここはあの、まあ、これポッドキャストの人のために言いますけど、まあ本当法然院さんのねすぐ隣で、まあ、法然院といえば、ね、日本のちょうど仏教の最重要地の一つですけれども、まあこの東山自体がね、非常に強い何かを持っている場所なので、でだからここで座禅会やると何か必ず事件が起こるってね、であのここで世信なんかやるとね、みんな本当にもう本当すごいことになるんですけどね、あの、で今年の1月にはここであの池見さんがいらして、フォーカシングってねやって、でそれであの一方あのメソッドの中にフォーカシングが入るようになって、ね、だったりするんですけど も今日もね、ちょっといろいろな話をねしたいと思います。まあ、あの今日本当に関西の、ね、主なあのコアなメンバーが大体今揃っているので、話していきます、ね、で、あのメールにも何かの人に送ったけれども、まあ、落語で三大話で3つの話題をやってそれをつなげるって話よくあるけども、雑念とマトリックスとマインドフルネスとね、この3つですね、これここがね本当になんか今まで私自身の中でも曖昧じゃないんだけど、まあ曖昧だったか、なんかねものすごく強い違和感を抱いて、まあ、雑念って言葉にものすごい違和感を抱いてたんだけど、それともちろんマインドフルネスっていう言葉もなんか、まあ、半分ちょっと違和感を抱いてて、半分非常に大事だと思いがあって、ね、でマトリックスとね、なのでそこら辺をね今日整理できたら、まあ私のポッドキャストを聞いてる人追っかけてる人だったらお分かりのように、ここ、1ヶ月ぐらいはこの話題をずっとしてきているんですよ、ね、なので定会日中へやってきたんだけど、あのちょっとねいろいろ今、新しいヒントが来て、でしかもこの、あの 新しい本も出版されて、でその中に今ずっと言ってきた内山老子の一連の図があって、それの第5図ですね、今手元にあると思うし、ポッドキャストだけ聞いてる人も、先週のね法話のところにこの、図を載せてますので、それ見てくださいね。第5図ですね、本がある人は110ページね、3.0 哲学するの本ある人はね、にありますけども、この第5図がこれが鍵ですね。でこれがね本当に何て言うかな、その大逆転がここで起こる、ね、で一つので、そして、まあ、誰かちょっと今始まる前にね2つちょっと重要なメールいただいたんだけど、どういうことかっていうとね、この瞑想とかね座禅とかいうことをやってると、まあ、いろんな深いところへ入ったりするわけ でそうするとそれが本当に正しい深さなのか、それともなんかちょっと変なとこへはまり込んじゃったのかっていうのは分かんないわけですね。でそれをもう何千年かに人間ではやってきてるわけ でこの地上のものだったらいろんな地図があるわけね。でまあ今日ここ初めて来る人結構苦労したと思うけども、まあ地上のものだったらここはね住所があって、今 Google さんや Yahoo さんがきちんとした地図を作ってるから、まあなんとかたどり着く。で地上の地図っていうのはまあそのためなわけですね。ただぼんやり歩いたらどこがどこだか分かんなくなるからね。だけどこのこのスピリチュアルの地図ね、スピリチュアルの地図っていうのはただ単にどういう人が有名ですとかそういう話じゃないですよね。私らが瞑想を通して入っていく世界の地図ですね。これが信頼のおける地図だったらば大丈夫だけど、ちょっとその地図自体が変だったり、あるいは地図を持たないままなんか旅してつぶつぶになんか落としちゃうとかね、もういくらでもあるわけなんですよ、ね、でその時にこの私らがスピリチュアルで深いとこへ入っていく時に正しい深いところへ入っていかなきゃいけないじゃないですか、ね、なんか私呼吸し見るんだけど全然見れませんとか、ね、そういうレベルだとまあいいんだけど、そのうち皆さん呼吸を見れるようになるし、でいろいろあって深いところへ入っていくわけね。だけど深けりゃいいって話では当然ないわけなんですよ、わかると思うけど。で深いところへ入っていってとんでもないところ行ったらまたまずいわけね。でそういうこといくらでもあるわけなんですよね。だから浅いレベルでなんかごちゃごちゃごちゃごちゃやっている分にはある意味安全なんですよ。つまりなんか私全然呼吸見えないんですとかね、だったらまだいいじゃないですか。まあ良くないんだけどね。だけど変に呼吸が見えてきちゃって、変になんかいろいろしてきてちょっと深いところ入っていく。でその時にそれが本当に正しい方向に向かって深く入っていってるのか、それともとんでもない迷路に入っちゃってるのか分かんないでしょ、ね、でその時にじゃあどうやってそこを旅をするんですかね。だからその時ガイドっていうものが必要だし、地図っていうものが必要だしね。今度12人を引き連れてインドへ行くんだけどインド行ったらちょっとね、カムさん一人行ったらもうとんでもないことになるね。全部巻き上げられちゃってね、どこデリーのディフェンスコロニーで、ね、迷っちゃってもう帰ってこれなくなってね。だから海外に行くですらね、やっぱりガイドとかいろんなものが必要。それがないともうわけわかんなくなってしまうね。 去年も危なかったですからね本当に危なかった、冗談抜きで危なかったんだけどあのまま、あそうだ、こちらユミさんもいたんだけど、ユミさんと二人でもう日本帰ってこれなくなってたかもしれないけどね。はい、海外ですらそうじゃないですかね。でましてやこのスピリチュアルな瞑想を通して入っていく世界で迷ったらやばいってわかるでしょう、ね、やばいんですよいやね本当にね。でこれは Google にもないんですよ。 Google マップにも書いてないんですよ。 Google マップがあればね、あの海外でもスマホが使えれば Google マップをね、デリーの街でも使えてなんとか行くけども、 Google マップもないんですよ実はね。どうすんですか、どうすんの、ね、でその時に本当にこの、瞑想を通して入っていく深いところ、ね、を本当に正しく知っている、ね、だけどその問題は誰が正しく知ってるかってどうやって判断するんですかという話ですよね。これも私も ずっと取り上げてきたけども、例えばまあ皆さんあの英語は多少は知ってるじゃないですか、ね、だったらまあ大体皆さん誰が英語をきちんと喋れて誰が喋れないかぐらいは判断いくはずですよ、ね、だけどこれがなんかアフリカのねなんとか語だったらこの人本当に喋ってるのか喋ってないのか区別つかないわけね。で自称ね、私はスワヒリ語のネイティブスピーカーですなんて目の前に現れたって本当にどうかどうか分かんないわけですよ、ね、でそれと全く同じでこのスピリチュアルな世界も全く同じで、それこそ自称グルとかね、あの自称下脱者とか山ほどいるわけなんですよ、ね、で見事に騙されてとんでもない世界に、ね、入る人たちいたわけじゃないですか、ね、で一つはね、すでに私らの今までの常識が通用しない世界に入っていくわけですね。だから今までの常識で、判断することはできない、ね、これは数回前に何回も取り上げたけど、これ永井さんが言ってたんだけど、永井仁さんが言ってたんだけど、小学校の算数とね中学の数学明らかに違って、小学校の算数の中で絶対成り立たないことが中学の数学では OK、 で例えば、小さい数から大きい数を引くとかね、ね、小学の算数こんなのできないってなるけども、中学だとそれはマイナスね、なんとかっていう、ね、答えが出る、ね、だから小学校の算数の常識でもって中学の数学を批判するっていうようなことができるわけですよ、ね、小さい数から大きい数を引くなんてそんなバカなことやってるってね、いうふうに、ね、でそれと全く同じことを私らはやってしまうわけね、スピリチュアルの世界に入っていくと、ね、でそうなんだけども何が言いたいかというだから私らも混乱して何が分かりませんって話ではなくて、今2つね指標がようやくできました、ね、この2つの指標があることで、この混乱がほとんどって言っていいのか、まあ、この後でまたさらにいろんな困難あるかもしれないけども、でも今、瞑想業界っていうのがあるのか知らないけど、瞑想業界っていうかスピリチュアル業界で何か何が何だか分かんないことになっちゃってることが、今この2つを使うことできれいに整理ができるですよ、ことね。でその2つがまさに今私らがここ数週間の間ずっと話してきたことと関連するんですけれども、一つがマトリックスってことね、で一つが微細な感覚っていうことで、これは、まあこれは同じなんだけれど、同じじゃないよ、全く、深く 一つにつながるんですけれども、あのね、マトリックスっていうのは今日のテーマで雑念っていうことと絡めて言うけれども、このマトリックスっていうのが全くないと、なんか実につまらないことになってしまう。実につまらないんだけども非常に分かりやすいっていうね、つまり今までの私のこの常識で分かってしまう、あなたの今の常識で分かってしまう。これ分かりますかね。だから今の私の常識で、今のあなたの常識で、ね、今までの小林さんの常識で分かってしまうことって、まあ分かるから安心するけども、でもつまんないじゃないですかねつまんないでしょ。だって今の私ので分かるぐらいのことだったら面白くないわけですよね。だけど今の私の常識では分かんない何かがある。それがこの今日ずっと話してきてるけども、今日も決定的なこと言えるかとか分かんないけど、まあマトリックスってことね。これがあるかないか、この見方があるかないかで、この見方がなかったらそれはやっぱり本物とは言えないし、非常に分かりやすいんだけどもやっぱりつまらないってとこなので、まあ、これについて詳しく言いますね。でもう一つがね、これは昨日ね、名古屋のマイソルエイトさんという、まあ、私がしょっちゅう行ってるヨガスタジオさんなんだけども、ね、そこで、ちょっと思いつきを言うのかよって言われるけども、思いついたことなんだけども、このマトリックスっていうことと微細な感覚が実はつながるんですよ。これつながるの、ね、でそれでこの微細な感覚をもし感じていないとしたら、それはあなたは完全にまだ全然ちゃんとしたとこ入っていませんと言い切っちゃう。私は微細な感覚を感じることなしに深いところへ行くってことはありえません。で、いたとしたらどっか変なところ行ってるだけね。で今日のテーマは深いところへ行けばいいって話じゃなくて、深い正しいところへ行かなきゃいけないって、そういう話ね。だから深い間違ったところへ行くっていうのもそれは大いにありえて、でそれを防ぐのが微細な感覚で、で微細な感覚があればいいって話じゃないんだけど、微細な感覚がなかったとしたらあなたは変なところへ行ってる。そしてマトリックスって考えがなかったらそれもまた変なとこ行ってるって、ね、ということを、まあ、今言い切ってもいいと思います、ね。で、でね、順番に言っていくと、最初にもうちょっと昨日話したことをまとめるとね、実はね、先週の金曜日がお彼岸聖書の前だったんだけど、チャック・ミラーさんっていうね、アシュタンガヨガの、まあ、オールドティーチャーですね。アシュタンガヨガはパタビ・ジョイスさんっていうね、パタビ・ジョイスさんって何年前に亡くなってるの？20年前、5、6年前に90いくつで亡くなったぐらいですよね。ですよね。だから20世紀まるまる生きたような人かですね。うん。まあ、アシタンガヨガって一つのメソッドをまとめ上げたインドのグルジですけれども、まあ、その方に直接ついた人でね、チャクミラさんという人がね。で、アシタンガヨガっていうのはもう本当に今では、なんかもう一番、なんていうかな、システム化されたヨガとして有名だけども、で最初は全然そうじゃなくてね、パタビ・ジョイスさんという人はもう一人一人に合わせて赤本さんようにとかね小倉さんようにとかいう、もうだってたったの数人しか弟子がいなかったらね、じゃあ赤本さん一緒にやろうかって言ったら赤本さんようになるしね、小倉さんにやろうかってね、いう非常に自由な時代から知ってた人なん で、でちょっと私も明日のヨガに対するなんかいろんな、まあ、偏見じゃないけどもちょっと消えてで、まあ、その人と私とが、まあ、瞑想について語り合ったっていうね、いう公開対談だったんですけれども、で、 この微細な感覚についてどう思われるのってね、ちょっと私ボール投げて、でその時はねあんまり返ってこなかったんだけど、その後ね釈さんが、ワークショップをされて、でその中でかなりそれについて話されていて、でそもそもじゃあそのヨーガって言ったら 何をあなたはこんな前ねえ前屈したらこれ何やあなたは何をやってるのってね、ところで、で普通はもうあもっと曲がるようなダーズいい君はヨーガ頑張ってるねってなってね、なるじゃないですか。で今度ものすごいかっこいい、あすごいポーズができるようになったねって、おお君はすごいねってなるけども、でそれでもっとあなたは一体何をやってるのよってねいう話で、でこれちょっとね私もう一回一対一で話さなきゃいけないんだけども、ちょっともらい聞くところをね総合するぞの話だけども、チャクさんのワークショップというのはそんなにもうただ朝なってね、あの山のポーズを、ね、だけで2時間やるとか ね、っていうのはそういうポーズを通して一体何をしようとしているのか を問っていて、でそしてでそれがその体の中をアジャストして調整してバランスをとって、とにかく一つのところへ向かっている、そして最終的に一つのジャンプのためにこのヨガっていうのをやってるんだっていう、ね、ってことを非常に明確に言ってらっしゃるわけね。でだからでその方はもう本当1970年代にアメリカのバーモント州っていうところで、バーモント州っていうのはマサチューセッツのすぐ上なんで、まあ私らが住んでたとこからもう30分ぐらい行ったらすぐバーモントなんだけど、だからよく私は知ってるんだけど、牛しかいないとこなんですけどね。マサチューセッツはねいろいろ大学とかいっぱいあってあれなんだけど、バーモントは本当に人よりか牛の数の方が多いっていうとこで。バーモントってあの緑の山っていう意味ですけどね、でまあそういうとこでのんびりとした高校生活を送ってたところに、ラムダスさんっていうね、西洋人がアジアのスピリチュアルの伝統に触れた第一世代ですけども、その人が書いた「Be Here Now」っていうね非常に有名な本で。日本語の訳も出てるけど、まあ、ちょっとねちょっと今もう一昔前なんでもうあんまり日本ではインパクトないですけども、まあそういう本を読まれて、それでまあ、それこそ「ヒア・アン・ナウ」ね「今ここ」っていう場所に入ってって、まあもうそれが自分でな呼吸集中するとかねいろいろしたんでしょうけども、それで入って、で入っちゃったらもうその。何なんだこの世界はって当然なるわけですよね。何これ私がずっと生きてきた世界では一度も経験がしたことがない全然違う次元があるって分かって、そしたらそういう次元があるって分かったらもうそういう次元が存在しないっていう前提のもとで成り立っている生き方っていうのはもうできなくなるわけですよね。分かりますね。そういうことがないことになって、でも君は一生懸命勉強してしたらでこういう方のいいことがあるよってねいうふうにして社会っていうのは若者のお尻を叩くわけですよね。一生懸命勉強して一生懸命仕事すればほらほらほらこういうご褒美が待ってるよってね、だけどもそういう誘いにはもう乗れなくなるわけですよねっていうのはこういう誘い、こういういいことがあるよっていうこういういいことの中には今自分が瞑想を通して入ったこのことは入ってないんですよ。これわかりますね。ですね。だから大きなね邸宅に住んでね大きな車を運転してねたくさん贅沢なものを食べられてっていうようなことがほら川本さん一生懸命働いたら待ってるよって言われたって、それ私にとってあんまり意味ないんですけどもってなったら、それをモチベーションとして人生を生きることできないじゃないですか、ね、でそうなるともうチャックス少年はもうこれできなくて、あとはもう彼の人生はもうここに入るためにはどうしたらいいのっていうことに 集約されてくるわけね。これもう非常にわかるんですよ、ね、であのかなり自由な生き方をされて、であの、まあ、ヨガとかね、ヨガを自由に自分でやって、で当然あのアメリカでやってるとラチャーがなくなるから当然インドへ行ってね、パタビジョイスさんとかに会って、でもそ の, あのヨガワークスっていうね、あの大きな団体を奥さんと一緒に立ち上げて、でまあ その後組織を離れて今は自由に旅暮らしてで、ね、やってますけどね、まあ、でも非常にあの人気のある人なんで、どこのワークショップももうすぐに満員になるってね、いうことで、で今日はちょっと別にジャクソンの話をするんじゃなくて、あのそういうことを通して、まあ、要するに全部ヨガっていうのも全部ある場所に入っていくためのものだった、ね、でそのためにこの、この体っていうものを、調整していく、ただ単になんかすごいポーズをすることが目的ではなくて、そういうことは全部ある一つの目的のためにこういうことをやっていて、でそういう体の内側がきちんと調整されてバランスが取れた時にあるジャンプが起こる、ね、体の内側で、ね、でこのジャンプが起こるためにいろんな条件を整えなきゃいけなくて、その条件を整えることがアサナであったりプラナヤマであるっていうね、そういうことだったら非常によくわかるんですよ、うん、でまあそうだろうなってね、まあ私はヨガについて話して何の権限もないし私も全然あれなんでなんだけど、まああの私がずっと持ってたことをああいうマスターがちゃんとまあちゃんとあそういうことだったのねってやったんで、まあちょっと見当外れじゃなかったなと思ってんですけども、じゃあその体を、いろいろ調整して、今ジャンプが起こる、ね、どういうジャンプなのって言ったら、これに関しては私チャクさんにもうちょっとはっきり言えるんですよって言ってね、でこれもう結論から先に言うね、あの この第五図見てくださいね、第四図と第五図があるでしょ、ね、でこの、これもこれ昭和40年代の本なんでちょっと時代を感じると思いますけども、あのマホメット教徒って、ね、マホメット教徒って 今マホメット教徒って言わないんですよ、ね、とかマホメット教徒ユダヤ教徒がエルサレムにこうに対立してるっていうねことを言ってるわけで、とかあとお金と幸福はまあいいけども、こっち貧乏と不幸で、貧乏っていうことは今使わないでしょこういう文脈の中でね、だからお金と幸福っていいものを追いかけて貧乏とか不幸っていうものから逃げているってことを言いたいわけだけど、まあちょっと今あの私とか一緒さんが書くとしたらまず貧乏不幸とは書かないけどちょっとそこら辺はちょっとあの勘弁してね、あの昭和40年代の本ですからね、これはね40年代の本から抜き出してきてるのでね、で結局ねジャンプっていうのはこの、これについては後から今からずっと説明していきますけども、この、第四図の中の鴨さんはやっぱりこの登場人物なわけですよ、ね、ここの登場人物として今まで人生生きてきたわけじゃないですか、ね、でこのここからこの第五図のこの人ねに今ジャンプする、これはまあちょっと後で説明するからね、でこの鴨さんが第四図の中を生きている時幸福を追いかけて不幸から逃げている、だから常に鴨さんは緊張してるわけですよね、幸福わーいって言って興奮しちゃうじゃないですかねでも手に入んないってがっかりしちゃうわけだしね、とか嫌なものわー嫌だってなって、もうしょっちゅうもうこの私らの体は爆弾を受けてるわけですよね、いろいろうわー緊張したわーだわーだってね、でだから当然この第四図の登場人物の体っていうのはボロボロなわけですよね、あのもうしょっちゅう 緊張してストレスで、ねね、でそれに対してこの人何ですか、この大仏のこの人は、ね、緊張しますか、しないですよねだってこの幸福とか不幸っていうのは全部、まあ後で説明するけどもこれ全部頭の中のあれだから、ね、だからこの人はもう一切緊張ないんですよ。で ここに生きているカモさんは、第四次に生きているカモさんはもう緊張しまくりで、ね、すぐお腹痛くなっちゃうしね、あのなわけですよ、ね、だからこの私らがの体っていうのはそういうものをたっぷりを背負っちゃっていてボロボロなんですよ、ね、だからそれはそれとしてケアをしていかなきゃいけない、ね、でボディーワークっていうものが意味あるとしたらその文脈でのみなんですよ、ね、私ちょっとボディーワークに関してはかなり今まで慎重な姿勢をとってたんだけど、なぜかというとボディーワークやるとそれにハマっちゃうじゃないですかみんなねあのみんなハマっちゃって、なんかこのボディーワークさえやればあのもう全て OK ってね、うん、OK なわけないじゃないですか、ね、だけどボディーワークってやっぱ必要で、なぜかというと私らの体もボロボロで、でここへ飛びたくても飛べない、でここに飛んだらもうね、ここにいる小林さんの体には一切の緊張ないわけですよ。これわかりますね。もう緊張し意味ないじゃないですか、ね、だからだけどここでアタフタアタフタやっている、ね、鴨さんの体もボロボロみたいな、だからもうボロボロになってしまった自分の体のケアをはしなきゃいけない。何のために、ここへ飛ぶために、この文脈だったらばボディーワークっていうのは意味を持つし、そしてヨガっていうのもあの着算的に言うと結局そうですね。で結局 ここにやって、でここから、自分の、肉体っていうのが全く、体っていうのは全く違うものになっていくっていうね、そういう見通しなので、ちょっと今ちょっと結論早く言い過ぎてるので、もう一回ちょっと最初からやりますからね、心配しないでくださいね。でそういうふうに、なって、だから微細な感覚とマトリックスっていうのはここで第五図で結びつきます。第五図のこの人はこれは完全に微細な感覚になってます。そしてこれはもうマトリックスになる。マトリックスであることを見破っているっていうことね。でこの2つは実は昨日から言い始めているので、あの一方案としても私としても今ちょっと新しいことを言ってるんですよ。まあ、 あの全く新しいってわけじゃなくて、まあ、これあの今まで言ってきたこのつながりで、ちょっとマトリックスってことと微細な感覚っていうのをつなげて話したことまあ、ないです。あ、まあ、まあ、微細な感覚というのは、まあ、あの Thinking まで落とすっていう文脈ではあるけどね、あのはい、いいですか。でこれ今からちゃんと説明しますからね、あのちょっと待ってね、
ごめんください。
あ、
すみません、先ほどメールさせてもらったもんです
けど、八木さんですね。はい、どうぞ、そこへ入っちゃって。
はい、
遅れすない。これちょっともう一枚取ってもらえる。あ、いい、大丈夫。じゃあこれ持っててください。うん、あの、でね、今何言ってるのか全然多分分かんないでしょうから、今からちゃんと言いますからね。あの、はい、ね、あのここら辺が分かんないと、あのこの瞑想とか座禅とかいうので あなたは何をしようとしてるの、ね、でマインドフル、だから私もマインドフルネスっていう言葉に対してちょっとかなりアンビバレントな感じを持ってると今皆さんが一番知ってて、っていうのはまさに今試してガッテンさんとかサイエンスゼロさんがやっているようなマインドフルネスだったらば、まあ何千万人には意味あるかもしれないし、それはそれでいいかもしれないけど、ちょっと私らがやってることとはちょっと違うし、そして違うってことはやっぱりはっきり言わなきゃいけないし、ね、っていうことですね。でそれこが一体どこがどう違うのよっていうね、いうことが分かっていないと、その何て言うかな、これも衣装さんもよく言うけども、八正道でね、八正道で一番先に何があるかっていうと正見なんですよね、正しい見方ですね、っていうのはこれも私の言葉で言うと正しい世界観ですね。で正しい世界観があって、でその上での座禅であり瞑想なんですよ。だからもう瞑想会だどこでもいいやとかね、どこでもどの座禅会でもいいやって話ではないのね。でよく間違えるのが、まあ最初の世界観どうせ分かんないんだから、まあとにかく、座禅して、座禅していくうちに何か分かってくんじゃないかっていうのは嘘です、嘘です、そんなことは起こりません、うん、まあだからまあどんな座禅会でもいいよ、座禅会行ったらまあどこだってこうやって座れるんだから、座ってればいいじゃないね、そのうちなんか座ってるうちに何かが分かって正しい世界観にたどり着く、つきません、つかないの。座禅会とか瞑想会ってそんな甘いもんじゃないんですよ、本当にね、甘いもんじゃないんです。っていうのは座禅会なり瞑想会は世界観がなきゃやっちゃいけないんですよ。一体どこへ連れていくのかが分かってないとやっちゃいけないんですよ。いや、そのうちだって座禅してたらそのうち分かるんじゃないの？分かりません、そういうもんじゃないんですよ、ね、だから何でもいいから座禅をする、何でもいいからマインドフィネスやるとかね、何でもいいからヨガをやるとかね、だって前屈は前屈じゃないですか、どんなだっていいじゃないですかねそれはストレッチのレベルならいいけども、でもうちょっとストレッチじゃなくて本当のヨガやるんだったら前屈するにしたって、あなた一体何のために前屈してるのっていうのがはっきり分かってないと、まあそれはストレッチングとしてやる分にはいいけども、それはヨガとは言えないし、ね、前屈一つにしたってはっきりとしたクリアな目標がないと、ね、でこれはこれはまあ、これスポーツ選手のとはちょっと違うのよ、まあね、それ一流のスポーツ選手がみんな同じこと言うじゃないですか、ね、練習だって考えてやんなきゃいけないってね、これ何のためにこれ今これやってるのか分かってないとね、それ高校生のクラブ活動なんじゃね、部活だって先輩が言うからって一生懸命やりますってね、そんなこといくらやったって全然身につかないね。でそれと同じように座禅会座禅にしても瞑想にしろ、やっぱりそこのその座禅会がその瞑想会が一体どこを目指していくのかね、それ座禅会瞑想会である一つの世界観を持ってやるわけね、まあ、全ての瞑想会と言わないんだけどまあすいません、それは理想論であってほとんどの瞑想会とか、まあ、とにかく座ればいいんじゃないのっていうレベルですよ、まあ、実際そうですよ、ね、それは何もそれぞれのクリアな、ね、お寺どこで何とか寺の瞑想会こういうクリアな世界観を持ってやってますっていうのは、まあ、それもまたちょっと現実離れしていて、本当にそんなそれほどクリアな世界観あるわけではないです、ね、だからまあじゃあどこでもいいからまあちょっとね静かな環境提供してくれるんだったらどこで座ってもいいんじゃないのっていうのも、まあ、ある程度まあそうなんだけれども、だけどね本格的にやろうとしたらやっぱりまずは世界観なんですよ、ね、 で、だってそれはそうで、皆さんが駅に行ってどうでもいいから電車乗るなんて、そんなことしますか？そんなこと言ったらどっかとんでもないとこ行っちゃいますよね。で、滋賀県へ帰るつもりが神戸行っちゃうじゃないですかね。京都駅適当に乗ればいいやってね。ダメですよ、そんなこと言っちゃってね。ね、京都駅あるいは東京の新宿駅はどうなっちゃうんですかね。で、新宿駅適当に乗ればいいやって言ったら、もうどなんか松本へ連れて行かれるのか、ね、東京へ行くのか、なんかあの品川へ行くのか、なんか分かんないわけで分かんなくなる、ね、だから駅で電車に乗るのですらきちんと目標を持って、きちんと電車を選ぶようにね、ヨガするなり瞑想するんだったらば、しっかりとこの瞑想会のあるいはヨガクラスの目的が分かってないとやってはいけない、ね、で、この如実に出ます。どういう結果に出るかというと、正しい世界観の下で、ある瞑想をやることで結果が出る。だから普通瞑想とかなんとかだとすぐテクニックって言うじゃないですかね、テクニック、じゃあ正しいテクニックさえ使えば正しい結果が出るかっていう、出なかったですよね。結論として出なかったでしょ。もうここ十数年の間ね、ここ20年ぐらいいろんな花盛りだったわけですよ、ね、で、これこそが正しいテクニックなんだっていう、鳴り物入りで日本に紹介されたのとかいくらでもあるじゃないですか。で、結果が出たかって出なかったのね。じゃあなぜって言ったら、世界観がはっきりしてなかった、あるいは世界観はあったとしてもそれがちょっとピント外れな世界観だったからなのね。で、今私が本当に強烈を持っているのは、瞑想とか瞑想あるいはヨガもそうなんだけれども、ヨガもちょっと私この間ジャスさんに出会ってやっぱり、まあ、ヨガだと同じこと言えるわってね思ったんだけど、正しい世界観、つまり生徒を一体どこへ連れて行こうときちんとそのヨガの指導者が分かっているかどうか、あるいは瞑想会を主催する人間が分かっているかどうか、それが全てなんですよ。本当にテクニックじゃないのね。で、それさえあれば結果は出ます。出る、本当に。で、それがあってやると、まあ今までずっと生きてきて一度も苦しみから解放されたことがない人が瞑想会に参加してもらうだけで、それも日帰りのね、で生まれて初めて苦しみがなくなったっていうことをここ連続して2人の女性に言われたんですけどね。あれ気持ち悪いわけですよ。あれこんな、なんで私いつもいろんな心配事とかわーとかずっともう寝ても覚めてもずっといつも悩んでいたのが、なんかあれなんかネガティブなもの一切なくなっちゃったってね、ことが日帰りの瞑想会に参加しただけでね、ことなんですよ。その人たちだってもう散々いろんな一度も瞑想会とかなんか参加したことなくていきなり出てきてそうじゃなくて散々やってきた人たちなのね。だけど全然結果が出なくて、で私の座禅会に来てくれてやったらふっと初めて苦しみから解放された、ね、っていうことね。 はい、でこの苦しみから解放されるっていうのは一体どういうことなの、それも、まあ、やってれば分かるんじゃないって話ではないんですよ。ではないの。そうではなくて、今からお話しするけども、もし、ね、上田さんが自分が苦しみから解放されているイメージを持って、あるイメージを持ってやってる限りはダメで、ダメで、間違ったイメージを持ってたらね。で、最初から正しいイメージと正しい理解を持っていないと解放されるってことはありえないのね。で、もし皆さんが、上の2枚ね、上の悪いけどもごめんなさい、あの悪気はないんだけども、サイエンスゼロさんごめんなさいね、あのこのイメージしかないと上田さんが苦しみから解放されるってことはないです。それわかるでしょ。わかります ね。これしかないと、でもこれでもまだマシなんですよ。だから第、ごめんなさい、サイエンスゼロさんも私批判しているわけ、批判しているわけじゃなくて、あのこれがもう一歩進めてほしいっていうことなんですよね。だからサイエンスゼロってもう30分の番組だから、それ30分の番組でこんなところに取り上げられるわけないんだけども、あのここでいいですか、ここで終わってもらっちゃ非常に困るわけですか。で、ここまではね、なんとなくわかるじゃないですか、これね。あ、今あの、ね、だけどこれじゃどうしようもないの、ね、でもし瞑想会っていうものをこの世界観でやってるとしたら、これは拉致開かないです。でその時、拉致開かない時に一つの逃げは、まあ一回ぐらいダメだけども、これを続けていればどうにかなるでしょうってね、やって、で例えば今ここ何で二十何人いますけど、今日瞑想会で誰も調子でね、ダメでね、まあでもまあ一回じゃない、まあ3年ぐらいやればどうにかなんじゃないっていうふうに皆さんを私は騙すこともできるわけね。でまあ皆さんもそう、まあそうだよね、一回、そんな一回じゃ無理だよねってね、その3年ぐらいやってればどうにかなんじゃないってね、じゃあその座禅会で、ね、必ず3年ぐらいやってる人いるわけですよね。じゃあその人がどうにかなってるか、なってないんですよ本当に、ね、もうそんなのいくらでも知ってるじゃないですか、ね、だから結局ね、このある世界観があって、この世界観のもとでやってる限りはもう拉致が開かない。じゃあどうしたらいいのって言ったら、もうこのね、ここで一つの大きな転換を、まずは世界観の転換、ね、でこれはそんなに変な話かっていうと、これ仏典通りですよ。仏典、小倉さん読んだことあるでしょ、たくさんね。何が起こってますか。お釈迦様の説法を聞いてるだけで目悟っちゃったですよね。そんな人やたくさん出たじゃないですか。変じゃないですか。だからお釈迦聞いてるんだから瞑想してるわけじゃないのにね。だから、あるいはシャーリープートラっていう人がいて、あのマハ・モガラナとシャーリープートラ2人が二代弟子って言われて、まあただはやあのちょっと早く死なれちゃったんで、まあ、ちょっとお釈迦様の後継者にならな、なれなかった人ですけども、あのその人なんてあれですよ、お釈迦様じゃなくてお釈迦様のお弟子のアッサジさんか、アッサジさんという人が町をね、高圧して歩いていて、なんかそれでなんか、あ、かっこいいよ、かっこいいじゃないか、あのすごい人だなと思って、でその人についてって、あなた誰のお弟子さんですかって言ってね、あのお釈迦様という人弟子ですってね、お釈迦様はどんなことを教えてるんですかってね、いや私はまだ全然そんなお釈迦様のことを理解してるわけじゃないからってね、あれして、でもまあこういうことをやってるよって、まあちょっとした死、あの死の形の言ったら、もうそれ聞いただけで悟っちゃったんですよ、ね、なぜ、世界観が変わったからね。だから世界観が変わるっていうことがとにかく一番大事で、 じゃあその後も修行しなくていいんですかっていう話ではもちろんないですよ。その後もちろんシャリプトラさんは瞑想するし、だけどもその瞑想っていうのが、まあ、こういうことやってばそのうち何か起こるだろうなっていう瞑想ではないんですよ。そうではなくて、もう最初からこの全く新しい世界観に基づいて生きること、でそれを瞑想と呼ぶんだったら瞑想、まあそうだけど、だから古い世界観を引きずったまま、なんか川本さんがいくらからあの形でこんなことしたって、それは瞑想には何もなってないんですよ、ね、真似事であって、でこの真似事いくらやったってごめんなさい、何の結果も出ません本当に、ね、そういうことなんですよ、ね、でそれで、で今ね、あの私なんでこんなこと言うかっていうと、今のマインドフルネスっていうのはやっぱり結構ここまでじゃないですか、でしょ、今マインドフルネス本って本屋さん溢れてますよね、なんかとにかくマインドフルネスっていうのをタイトルに入れれば売れるっていうんで、ね、あのいやね、あの出版社ってそんなもんなんだよ、あの編集者っていうのはもうちょっとあれかと思ったんだけど、そういうノリでやってんですよ、あの人たちは大体あのマインドフルネスっていう、マインドフルネスっていうのをタイトルに入れれば、まあ、あのみんながマインドフルネス検索すると出てくるじゃないですかね、あのだから今去年ぐらいからあの出版社の編集者みんなあのいろんなマインドフルネスについて書けそうな人を呼んで書いてもらって、それでタイトルにマインドフルネスって入れて、そういう流れだからもう一気にマインドフルネス本が洪水のように溢れちゃうんですけども、だけどやっぱりこの世界観なんですよ、この2番目まででもね、だから結果が出ないですか。でじゃあこれどういうことなの、今からちょっと説明します、まあ、これちょっとここ数週間説明してきたから、まあ、あのポッドキャストを追ってる人なら分かると思うけども、このね、っていうのはある一部の人にちょっとメールでも教えてる、あの知らせたけども、このもしね世界がこれしかないんだとしたら、このこれこういう世界観の下で何とか下脱を求めるとしたら、もうこう考えるしかないよねっていう考え方があって、でそのそういう考えを実際に述べてる人も実際いらっしゃるんだけども、そこでどこをどう頑張ったってちょっと無理でしょっていうね、そういうことが本当にきれいに見えてきてる今は、ね、なんですよ。でどういうことかっていうと、ただこれ今3つだけども、じゃあ世間はどうかっていうと、世間はここにあるわけね、世間はここねここにすら入ってないんですよ、世間っていうのはね、でどういうことかっていう、だからこの一番先ね、あ一番上ね、このモヤモヤモヤとした中に入っちゃってますよね、あ自分がこうなんだって自覚するのはもうすでに世間からちょっと一歩だけ出ているわけね、これいいですね。つまりどういうことかっていうと、皆さんまあ普通に生きていてね、明日のこと、昨日のこと、職場の同僚のこと、いろいろ考えている。で自分は私は客観的にきちんと職場の同僚のあの人のことをきちんと見て、でこういう人で。で未来についても自分は客観的に未来を予想して、ね、自分は客観的に過去のいろんな経験を振り返って、それでいろいろ反省したりしています。でもみんな思うわけですよね。そして自分が今こうやって不幸ならば、こういう自分が囲まれている、ね、いろんな囲まれているけども、まあ、こういう一つ一つの原因のために今自分は不幸だからね、この一つ一つの原因を変えていかなきゃいけないっていうね、まあ、そういうふうに、まあ、思っているわけじゃないですか。つまり 私は要するに私は世界をこの裸の目で見ているね、裸の目で客観的に自分の外に客観的に存在しているこういうコップを見ている、ね、裸の目でこういう時計を見ているっていうね、そういう話なんだけども、あなた眼鏡かけてないんですか、あなたの眼鏡は真っ黒じゃないんですかってね、そういう話なんですよ、ね、だけどそれはもうすぐ考えれば、あなたはそんな未来を客観的に予想してますか、してないじゃないですか、ね、明日のことをふわっと明日の何かが浮かぶだけじゃないですか、ね、過去のことも、ね、もうね、何十年も生きてきたとてつもない過去の経験をしてるけども、そのうちのたった一つがポコッと心に浮かぶだけでしょ、ですよね。そして浮かんだらどうなんですか、浮かんだら現実になりますよね。ね、だって皆さんが明日のことを予想して、まあ、いろんな可能性があるじゃないですか、何どうなるかもしれない、なるかもしれない、ね、単なる理論的な可能性だったらそんなもので皆さん心配しないじゃないですか、ね、だけど皆さんの心の中では、ああ明日こうなってしまう、なるかもしれないじゃない、もうなってるじゃないですか、ね、皆さんの心の中では、ね、もう明日の午後の重要なミーティング、もうすでに失敗してるじゃないですかねもう山口さん失敗したでしょ、もうね、もう怒られてるじゃないですか上司にね、もう上司に怒られるかもしれないんじゃない、もうすでに怒られてるわけですよね。で過去だって、過去も、あ私はこういうことを経験しましたじゃないじゃないですかね、1週間前にね、友達に嫌なこと言われたっていう記憶をたどってるんじゃなくて、今も言われてるわけね。でしょ？皆さんの心の中で起こってるそういうことじゃないですか。でましてや他人について私ら客観的に見てるか、見てるわけないじゃないですか、本当ね。もう勝手にこの人について思っちゃっている。ね、つまり我々は裸の目で現実をきちんと認識なんかしてなくて、もうモヤモヤの中に生きてるわけねだからもう未来のことも過去のことも、職場の同僚のことも、そしてパートナーのことも家族のこともみんなこうじゃないですか、ね、要するにこう、まあ、こういう、まあ、これを私は映画と呼んでて、ね、こういうですね、これが我々の現実ですよね。でね、中にはね、いやでも私こういういろいろ思うのが好きなんですってね、まあ言うわけですよ、ね、未来についていろいろ考えたりとか、ね、過去をいろいろ振り返って過去の思い出に浸るのが好きですとかね、ね、過去未来についていろいろ考えるのが好きなんですってね、言うけども、なんか当て外れますよね。過去の思い出にふけてるうちに、どういうわけか、なんか嫌なことばっかり思い出すじゃないですかね。未来についていろいろ思ってるうちに、なんか嫌な、もうネガティブなことばっかり心配し始めるでしょ。なぜ不思議じゃないですか。ね、で、つまりこのモヤモヤの中にあったって、これが楽しいモヤモヤだったね。幸せモヤモヤだったらいいんですよ。だけど必ずこのモヤモヤは、ネガティブなんですよ。これはちょっと皆さん、これは私が山下がこう言うからじゃなくて、皆さん自分の心を見れば分かるはず、ね、このモヤモヤっていうのはネガティブですね。なぜ、これ本質的にネガティブになってるんですよ。これは我々の心っていうのはそういうふうに働いちゃうのね。これはもう皆さんの性格ではないんですよ。よく私どうしてもちょっと私、ね、性格がネガティブでっていう女性のタレントさんでもよくいるじゃないですか。私ちょっとネガティブなんで、ちょっとついネガティブなこと考えちゃうんですよってね、ああいう言うけども、それは心配しないでください。あなたの性格がネガティブじゃなくて、人間の心の構造がそういうふうにできているからですね。いいですか。だから、もうそういうもんなんだっていう自覚が大事で、だから 世間がここにいるとしたらもうすでに私ら一歩だけは進んでるわけね。でそういうふうに私は現実の中に生きていると思ってたんだけども、現実の中にと現実的に客観的に存在しているものの中に生きていると思ってたんだけど、そうではなくてこのモヤモヤの中を生きているんだっていうね、そしてこのモヤモヤは必ずネガティブなんだっていうふうに、自覚すれば、そしてこのモヤモヤの原因が皆さんは自分のパートナーだと思うかもしれない、親だと思うかもしれない、ね、職場の上司だと思うかもしれない、でいかにもそのふうに思えちゃうんですよ、ね、そういうふうに思えたらだってね、だけどそうではない、この中に、登場してくる全てのものがそういうふうになっているから、だからその時に絶対に判断を間違えてほしくないのは、このモヤモヤの中にいろんなものが登場するでしょ、パートナーだったり家族だったり職場の上司だったりいろんなものね、そしてそれが全部みんなネガティブに見えるじゃないですか、ね、だけどもそれはその人たちがそうだからって話じゃなくて、私らがこの中に生きているからなんですよ。いいですか。そしたらどうすべきかが分かりますよね。ね。どうしたらいいの。まあ出る。ね。でこうなんだっけこれ。今いろいろ自分は考えているなと気づくことって、ね。気づくことね、気づくことね、でただこれはね本当になんていうかな、これ結構画期的でね、マインドフルネスっていうことで、なんかマインドフルネス何、いろんな感情に気づくとかね、いろんな呼吸に気づくとか、まあいろいろ今にいるとかね、いろいろ言っていた、いろんななんかわけのわかんない説明の中で、いろんな考え事をしているなって気づくっていう、この説明は非常に正しいし非常にクリアですね、なのであこれいいじゃないと思ったんですよ私も、ね、でそうなんだけど、でこのあとね、このあとちょっと、この間の接心の時にこれが大きな大きな問題に、なって、さっきも言ったけど、瞑想会なり何なりが正しい世界観に基づいていないとちょっとまずいよね、だから瞑想会選ぶには適当に選んでいいわけじゃなくて、正しい世界観を持った瞑想会じゃないとちょっとまずい、はっきり言ってまずすぎる、なぜだって何をしようとしてるのかっていうのはその世界観次第じゃないですか。呼吸を見る、ね、ヨガクラスは前屈をするってね、前屈は前屈じゃないですか、そんなことないんですよ、前屈は一体何のためにするのかってね、ね、いやそれ何も考えないから、それは単なるストレッチングであってヨガじゃないわけね、呼吸を見るってね、それだけだったらなんか全然瞑想でも何でもないんですよ。それは正しい世界観のもとにいなきゃいけなくて、でもし私らがこの2つのこれしか知らなくてね、まあ世間はもちろんここの上にあるんだけども、でもし皆さんが瞑想ってことを通して、というかここから出ればいいんだっていう話 だとしたらば、そしたら当然皆さんの瞑想も何もかもが結局これを目指すことになるじゃないですか。わかります？ね。これはごめんなさい、非常に苦しくなります。苦しくなる。これ非常に苦しくなんですよ。このわかります、この2番目だけを目指すとするとね、あので、で、で、あの、これが どういうことかっていうとね、まあ、もしね、これ私は数週間前にこれも取り上げて、でも、一方が目指しているのはこうじゃないんだよね。そして一方が今青空って言ってるけども、これが雲でこれが青空でってね、でこの雲から青空へ、ここのね青空に行こうとしてるわけではないっていうね、これ大丈夫ね、あの大丈夫はないかもしれないけども、この、これ、まあ、これじゃあ、あのこれは雲としましょうね、これね。で、この雲と雲との隙間、ね、これが青空だとしますね。じゃあ私らはこの雲を抜けて青空へ行くっていうのはここへ行くことなのか、わかります？言ってることね。今までこの雲の中にいたじゃないですかね。で、抜けてここに行くことなのかって言ったら、別にこれを目指してるわけではないんですよ、私らはね。そうじゃない。で、もし、これ数週間前にも言ったんだけど、もし私らがこれを目指しているんだったら、この人非常に危ないじゃないですか。危ないのね。この人どうせすぐここへ帰っちゃうんですよ。ね、一つの理由としてあれなのは、これ出たとしてもすぐにポッとまた入っちゃうわけね。で、なぜ？この人はそのこっちの方がやっぱりなんていうか、私らの心のその、傾向、テンデンシーね、ハビシュアルテンデンシーって言い方するけども、心の普通の働きをしているとこっちの方がふさわしいんですよ。それわかりますね。あので、私らのエゴにとってはこっちの方が実は心地いいんですよね。だからこっちへ行ってしまう。だ、そういう意味でここはあまりにもちょっと危なっかしいよねってこと言って、この雲と雲との間を青空と呼ぶんだったら、だごめんなさい、これは一方の青空、こんなもんじゃないんですよ、ね。で、まあ、この危うさを当然皆さんだ、あのセラピストの人だったら知ってるから、で彼らがどういうことを言うかという、非常にこれ面白いことを言って、でこんなことを言うわけね。あの、自分を小さく小さくしていく、自分が極面まで小さくなると見ている自分というものがなくなります。つまり自分が本当にいなくなってしまい、でも外の世界を感じ取ることができるとしたら世界と一体となるという、そういった体験も起こるわけです。外から流れ込んできた世界と自分が一体になってしまうんですね。全部を感じ取れるわけです。自分と他人との分離がなくなり、距離ゼロの俯瞰が実現したからではないでしょうか。距離はないけど全部を俯瞰していて、全部を感じ取ることができている、そのような心の状態というものがあり得るのだ。そのための方法が注意の分割になります、ということを言われる人がいて、これは一方案でやってることに近いんじゃないかっていうね、問い合わせが実は接心中にあって、一人の人から、それからもう一人の人が全く同じことをメールで問い合わせてきて、って思って、これ結構重要、結構どころか、これ結構本当に 関ヶ原の一つになるかなという気がしてね。これ違います、全く違うの、あの似て非なるものですね。で一方はそんなことで目指してるわけでは全然ないんですよ、ね、これ何を言ってるかというと、まあ、この人はまあ普通の人間じゃないですかね。だからこの人間をだんだんだんだん小さくすればいいっていう話 ね。で小さくしていくとこのなんかあの自他がの別れがだんだんなくなって、でこれをまあ全体として見ることができるっていうね、いう、ことなんですよ。まあとかあるいはね、このまあそのぐらいしか考えようがないですね。でそしてこの世界っていうのは、この世界とこの第4図って同じですよね。金と幸福と不幸と貧乏とね、貧乏があって、これをこの第4図の方を見てくださいね。あの第4図とこれは同じですからね、追いかけてるわけですよね。いいものと悪いものとかあってですか。そしてその中でなんとか幸せになろうとしたらば、パターンとして3つかな3つかな3つかな、あの1つはとにかくもう徹底的にこのいいものを追い求めるね。何がいいよ、お金がいいじゃないですかね。あと社会的地位もいいですし、で綺麗な女性もいいじゃないですかね。ハンサム男性もいいじゃないですかね。それからなんかものすごい綺麗なところに別荘を持つこととかね、あのそういう方自由にあの核ミサイルを飛ばすこととかね、あの本当にあの核ミサイル飛んだ後の あいつの喜ぶ嬉しそうな顔っていうのはまあ本当に子供がおもちゃ飛ばして喜んでる顔だもんね。本当にこれでもアメリカをいいね、アメリカと日本を、ね、自分の言いなりにしてやるってねいう顔してるから、まあ彼の顔見たら思い出せばいいはずですね。これを追いかけているね、あのそういう生き方しかない生き方でしょ。それが幸せを求める方法。でもこの生き方もつらいよねっていう人はどうなるかっていうと、こうやってなんかいいものを求めたり悪いものを憎んだりね、そうすること自体が苦しみを生んでるんだからね。だからこういうものをゼロにすればいいんだよねっていうね発想になるわけですよ当然ね。だからあの何かを好きっていうのよくないね。カモさん好きな食べ物何ですかって言ったらポロね、正しい答えはいや好きな食べ物なんてないですっていうね。ね要するに好きな食べ物はあってはいけないんですよ。わかります？ね、あのそういうふうに好きな食べ物はあってはいけない、ね、好きな女性もいてはいけない、好きな男性もいてはいけない、そういう好きっていうそういうのが苦しみを生んでるんだってね。だからそういうものを全部ゼロにしなきゃいけないっていうねっていう方法ですね。だからまあさっき言ったのと逆方向なんだけども、あの同じなんですよ。これは同じだって分かりますね。同じなんですよ本当に。ただ単に方向が全く違うだけであって、要するに好きな食べ物を追いかけるのか、好きな食べ物なんかあってはいけないって頑張っちゃうのか、同じじゃないですかね。肉をガンガン食べる人と、いや私は肉なんか食べませんっていう人、なんか非常に似てるんですよね。どういう似てるか、一日中食べ物のことばっかり考えてるってね。わかります。一日中今日はどこでステーキ食べようかなって考えてるのと、絶対肉なんか食べちゃいけないって一日中考えてるのとね、同じなんですよ。あのであるいはこの人をどんどんどんどんゼロにすればいいんだっていうね発想と、苦 しいんですよこれは。と要するにどこをどうあがいたって苦しいのでね。わかります？ね、苦しいでしょ。好きな食べ物を追いかけるのか、好きな食べ物があってはいけないって頑張っちゃうのか、ね。この息苦しさは一体何なのかなってずっと思ってたんだけど、結局何かって言ったら、それは何が欠けてるかっていうと、要するにマトリックスっていう考え方が見事にないのね。いいですか。マトリックスってもちろんハリウッドの映画の仮想現実のことを言ってるんだけども、もちろんまあ別にか、まあ、まあマトリックスでハリウッドの映画があれが正しいって話でもちろんなくて、いくつかの点で根本的に間違ってるんだけども、一つはあの中ではもちろんマトリックスっていう仮想現実を作った悪いやつがいるっていうね、いる設定だけども、当然そんなやついなくて、誰が作ったかっていうとカモさん自分が作ってるわけですよね。わかりますね。誰か悪いやつがカムさんを騙してるんじゃなくて、カムさんは自分で自分を騙してるわけね。いいですね。でその中にだからなんか仮想現実を作った悪いやつがいるとか、なんかあと預言者がいるとかね、まあいろいろ出てくる。それが全然面白くないんですよ。本当に面白くない。全然リアルじゃないから。でそれともう一つが、仮想現実の中は非常になんか楽しくて、ステーキもなんかある程度美味しそうだけども。で外へ出て宇宙船みたいなね狭いとこにいて、ああいうとこで全然味もない食べ物食べてね、でだから仮想現実に戻りたいって言ってね、一人の人間が裏切っちゃうじゃないですかね。でも仮想現実であることも忘れさせてくれって言ってね、自分はまたステーキを思いっきり食べたいんだってね言って、であれも嘘で、嘘でっていうのは別にそれ映画だからどうでもいいんだけども、要するに、仮想現実から覚めたら惨めな世界が広がってるのが全部嘘ですね。それが全然根本的に違っている、ね、で、これが全部マトリックスだよねっていうことをこの第五図ですから、第四図の中では私らはもう必死になっていいものを求めて悪いものから逃れて、そしていつもあなたと意見が違うからという戦いやってっていうね、いうこと、これはどういうこと、全てを現実と受け止めちゃってるってことですね。わかりますか。第四図の中では、ね、現実と受け止めちゃっているから、もう必死になって追いかけて、そしてその反対として、もう自分は一切現実から逃れるんだって、好きな食べ物あってはいけないっていうふうに自分を否定するかのどちらかなんですよ、ね、だからそれ本当ちょうど美味しいステーキを食べたいっていう人と、肉なんか絶対食べちゃいけないっていう人とが全く同じのと同じで、ね、いいですか。だけどもそれが全部これは思いの世界の展開に過ぎないよねと、第五図の中では座って見ているわけね。つまりこれは仮想現実だよねっていう、そういう話なんですよ、ね、とこの人は座って見ている。いいですか。この内山老子の第五図っていうのはそれぐらいパワーがある考え方なんですよ。この全然違うでしょ、ね、だから瞑想っていうのは一体何、この世界からこの雲の世界を抜けるんではないんですよ。この四角い世界そのものから抜けるってことね。この四角い世界そのものが自分の思いが作った世界に過ぎないって見破ることですね。いいですか。だから これ雑念ではないんですよ。雑念、あの要するにこれ雲でもあり、これ雑念であるね。で自分が雑念ばっかりだってことに気づく、ね、であるいは私は自分が正しいことを考えなきゃいけないの、なんかいろんな雑念ばっかりあのあってね、呼吸見なきゃいけないのに、なんか呼吸他のことを考えちゃって雑念、ああまず雑念湧いちゃったとかね、そういう話では全然ないんですよ、ね、でこの世界、四角い世界そのものが実は思いによって作られた世界であって、そこから出る、ね、そういう話になってくるわけね。でそれにはどうしたらいいのっていうことで、内山老師の方法っていうのは、2つあって、一つは正真探査ね、本当に体を整えること。どういうこと？この私らがこの第四図で必死になって追いかけたり逃げたりしているときは、カモさんの体はもう本当にもうボロボロで緊張して歪んでなるわけね。でそれを全部捨てたのが正真探査っていう、そういうパドマサーナのことですね、座禅の姿勢、バランスが完全に取れて、一切の、ストレスも歪みもあれもなくてね。そしてこの思いを手放すっていうことですね。だけどちょっとやっぱこれあんまり親切ではないし、これもう正しいんだけども、ちょっとあまりにもそのちょっと親切ではない、ね、なのでもっと親切です。この単に正真探査っていうのは、これはヨガ的に言うとあれはパドマサーナですね。パドマのアーサナ。パドマって何？ハスの花、ロータスですよ。ロータスのアーサナがパドマサーナ。だからそしてパドマサーナにをどうしたらいいのってところでもう全てのヨガのいろんなものがあるわけじゃないですか。ね。で、そうやって体をアジャストしてバランスをとって、何のためにやってるの？それはこの第四図で逃げ惑っていた時にもう皆さんの体がボロボロになってぐちゃぐちゃになってもう緊張だらけでなっていることを全部、バランスをとって捨てて、で完璧なそういうものがパドマッサーナですね。でこれがパドマッサーナであり、そして、一般的に付け加えるとそれは微細な感覚で満ちた体なんですよ。なぜ、皆さんがここを駆け巡っている時、明日のことばっかり考えている時、皆さんは自分の体のことが全部忘れてるでしょ、ね、そして今、明日の思い、過去の思いを全部捨て去ってこの自分の体に戻ってきた時に、ようやくこの体からね、第四図のこの体から第五図のこの体に戻ってくる。でそうするとここは、微細なエネルギーで満ちた体なわけね。だから当然カムさんの体は微細なエネルギーで満ち満ちている、ね、いいですか。だから、この微細な感覚を感じるっていう道程において、この我々はこの、世界を抜けていく。で抜けることによって私らの、体っていうのは微細なエネルギーではさらに満ち溢れてくる、そういう関係なんですよ。いいですか。そして、そうなってくると、ちょっといろいろ面白いメールをいただいてるんだけど、ちょっとごめんなさいね。 さっきもね、深く入っていくときに深く正しく入んなきゃいけないって言って、深いけれどもなんか間違った方がいっちゃうってことも大いにあり得る。でその時に間違っているのか間違っていないのかを判断するのに2つ、大事だよね。一つは、その人が微細なエネルギーにあふれているかどうか、微細な感覚を感じていないんだとそれは根本的にどっかおかしい。それからマトリックスっていう考え方があるかないか、この2番目では一切ないですね、この2つです。でこのがないと、例えばね、この人こういうことね、不安の雲からジャンプして安心の青空に立ったと自分では判断したとします。しかし実際のところはそこは現在は雲はないけれども潜在的に雲が出現しうる場所ね、では当たり前ですね。ここだったらね、だからこの人はもうすぐにポッて入っちゃうわけですよ。ここね、わかります？ここのこと言ってるんですよ。この全体、これ全体がもうマトリックスね、仮想現実の中の、雲のない空間ね、ここに、ここからここへ移動しただけね。でまあ、そうするとこの人は、これを見れるわけですよ、この不安をね。だから不安を外から見れるから、自分はもう不安から解放された、あるいは青空に立っているような、錯覚を当然持ちますよね。いいですか。だけども、やっぱり疑似もどきですね。青空もどきですね。疑似青空ね、疑似青空に過ぎない。でその時にこの自分が疑似青空にいるのか、それともこれ全体をマトリックスとして見破った上で、大五図の方へ行っているのか、それの区別は微細な感覚ではないかっていう、この人言ってるんだけど、私もそうだろうなと思います、この雲からちょっと出ただけだとこれは微細な感覚を多分感じないです、ここではね。でここからここへ出て初めて微細な感覚を感じる、だからこれは別にこの人悲嘆してるわけじゃなくて、ここ出ただけでもいいわけですよ、だけども問題は、そうか、問題あんまり良くないかな。問題はここでもういいわと思っちゃうことね。ここでいいわと思ったらもうこの人はずっとここにいて、で結局世界というのは常にこういうふうに存在していて、でこの人はだったらここでここもすぐに戻りそうだから、じゃあこれは自分はゼロにしていこうっていうね、いう方向に当然行くし、じゃあ瞑想会とか座禅会で目指しているのもこれをゼロにすることだっていうね、なるわけですね。でいやそんななんかマインドフルネスはそんな面倒くさいものやらない、自分はとにかくやってればどうにかなるっていうのも違う話ですね。だから自分はこういうふうに、もうそろそろ終わりますけども、なってくると、ちょっと待ってくださいね。よく瞑想でもヨガでも同じだけど、今度こういうこと言うじゃないですか。瞑想していてどういう状態が瞑想のいい状態なのかわからない、 あるいはどこを目指せばいいのか分かんない、ね、これも瞑想してる人、ヨガをしてる人もみんな言いますよね。何が一体いいヨガなのか、ね、ヨガってこれ何を私はしようとしてるのかね。ヨガってのはダイエットではないんですとかね、綺麗になることではないんですって、まあそれはいいけども、じゃあ何なのよって言われた時に瞑想っていうのはね、そんな仕事の方が効率化よくすることを目指すことではないんですとか言っても、じゃあ何なのよって言った時に、なんかはっきりしない。でもだからはっきりしないまま自分の今までの世界観でやったらば、やっぱりこれが限度なんですよ。わかります？でも ここには強烈な限界があって、どうにもならない。で私らは、このマトリックスっていう、これが全部思いの世界の出来事なんだっていう、この外へ出ることですね。でこの外へ出るときに、どうもこの体が鍵になる。なぜかというと、この第五図のこの人は微細な身体になって、微細なエネルギーで満ち満ちているから、だから微細なエネルギーっていうものを手がかりとしてそこへ行くこともある意味可能だっていう、そういう話です。はい、じゃあね、まあ一応今今日言えるとこはそこまでかな。まあ、多分まだちょっと言えてないことあるけども、それはまた来週に続けますので、一応そこまで今しましょう。で、この第6図って、まあ、とんでもないものがここに入ってるんだけども、これはまたこの後ですね。多分今年の秋はここらがあると思いますけども。はい、じゃあね、一応ここまでにして、関西の人にまとめてちょっとね今日お話ししましたので、これを元にねまた後でやっていきたいと思います。はい、じゃあ四句聖観をねみんなで読みましょう。3回繰り返してください。
仏道